全国の天の父母様聖会、世界平和統一家庭連合の会員シック並びに宿家庭の皆様、
こんにちは。
U1 テレビの毎月の会長メッセージをお届けしたいと思います。今日は9月度における会長メッセージをお届けしたいと思います。今回は特に行事の報告を中心とした解説ではなくて、私たちが天の父母様聖会の下で誠の父母様に対してどのような信仰を持って歩んでいくべきなのか、また兄弟姉妹たちとの関係においてどのような心構えが必要なのか、最終的には天父入籍勝利家庭になるためにはどのような覚悟と決意が必要なのか、このような内容を中心として見落としてはならない信仰生活の核心テーマというタイトルでお話をしてみたいと思います。最初に誠の御坊様の今日までの私たちシック並びに宿家庭に対する信仰指導の究極最終的ゴールはどこかとこう尋ねてみると、皆様ご存知のように誠の御坊様は常に神様第一主義、すなわち天の父母様第一主義を唱えて私たちを指導してくださいました。先生は神のために死に、神のために生きる。先生がもし亡くなったら、この男は神のために生き、神のために死んだ。このようなセリフが先生の墓の上に刻まれていれば本望であると、このようにおっしゃったこともございます。それほどまでに誠の御坊様の生涯は神様に始まり神様に終わる。違った表現をいたしますと、全人類を誠の御坊様は神様につなげたい。人類アダムのエヴァの堕落によって神様との親子の関係が断絶してしまって切れてしまった。その状態からどうやって人類が天の父母様、神様に戻ることができるのか、その中保者がすなわち救世主メシアであります。その意味におきまして、誠の父母様の私たちに対する信仰指導の究極は神に至る。神に帰れ、そこにこそ希望がある。これがお父様の私たちに対する一貫した信仰指導の究極極意と、このように申し上げても過言ではないと思います。お父様の御言葉の一つを引用してみたいと思います。1975年7月13日、ニューヨークのベルベディアで語られた御言葉でございます。御旨と世界の423ページから452ページにそのような御言葉がございます。その一箇所だけご紹介します。それで結論としては、理想的人間に向かって進むよりは神に帰れという結論がここに下されるのであります。だから神に帰れというような、神に帰らなければ人間は正しいことを生み出すことができないという結論になるのであります。また私が9月の6日日曜日の朝に平和経を訓読しておりまして、そこで 出会いました御言葉の中にこのような箇所がございました。これは平和教の1243ページのちょうど真ん中辺であります。誠の父母様は血を流す道を通して地上に神様をお迎えする使命を遂行しているのです。誠の父母様が十字架を背負うのは神様を地上にお迎えするためです。このように御言葉を語ってくださっております。すなわち誠の父母様、私たちを常に神様につなげる、神様に至ることが私たちを導いてくださっている目的地、究極のゴールであると言って過言ではありません。またお母様の御言葉も同じであります。皆様ご存じのように一貫して最近お母様の御言葉は天の父母様に帰りなさい、人類77億の最低3分の1を天の父母様にはべる、そのような民にしたい、これがお母様の最近の御言葉であります。天の父母様に帰らなければ地球上のすべての難問題は人間の知恵や努力だけでは絶対に解決しない、これが一貫して最近お母様が語っておられる、ニュアンスであります。またつい先日のムン・ソンミョン天地人誠の父母天中聖和8周年記念式におけるお母様の御言葉がございました。すなわち今月の9月の4日に語られた御言葉がございます。その道だけが傾いた地球上に起きているすべての難問題を正しくバランスを取ることができる道はただ天の父母様聖会の中で誠の父母の御旨に従っていく道ですと、このように天の父母様の聖会の中で誠の父母の御旨に従っていく道、これが人類が全ての難問題を解決する唯一の道だと語っておられます。従って誠の父母様が私たちに教えてくださっている究極の教えの核心は神に帰る、誠の父母様の私たちに対する最高の教えのエキスは神に帰れ、天の父母様に帰れであります。ところがその神様に帰る、天の父母様に帰る道が率直に申し上げて簡単ではありません。私たちがどんなにお父様の願いが神に帰ることだと教えられても、実際に神様を正しく知ることは私たち堕落人間にとっては簡単ではありません。結局神様を人類に正しく教えてくださる方は誠の父母様のみであるという結論に至るのであります。ちょうど私が今眼鏡をつけております。眼鏡を取ります。そうしますと目の前のこのビデオカメラもおぼろげにしか見えません。私の視力が非常に低いだけにビデオカメラでさえも明確に見ることができません。と同じように私たち堕落人間がいくら神様を見ようとしても、それは眼鏡なくして神様を見るのと同じであります。つまり自分なりに自分の次元で神様の御心を尋ねよう、神様の願いは何だ、神様の私たちに対する天命は何かとどんなに尋ね求めてみても、それはおぼろげにしか分かりませんし、それぞれの個性やあるいはそれぞれの人間によって通じる霊界の次元によって神様というものの捉え方は実にまちまちであります。したがって同じ家庭連合といえども残念ながら まことの御母様のその解釈、まことの御母様による天の御母様に対する捉え方や解釈や解説を参考にしない限り、私たちは正確に神様の御心や願いや神様の心情世界を知ることができないという結論になるわけであります。すなわちこの眼鏡の役割をする方がまさしく真の父母様ということになってまいります。つまり神様を知るためには真の父母様にむしろ帰らなければならない。真の父母様を知って初めて真の父母様を通して真の父母様という眼鏡を通して神様の御心を正確に知ることができると、このような結論に至るわけであります。このことがはっきり分かっていれば、我が家庭連合からも悲しい出来事でありますが分派が発生することはありませんでした。真の御母様を全ての判断の基準にする、真の御母様の御言葉、真の御母様の願い、とりわけても真の御母様のその都度その都度の具体的な実体的なご指導なりご指示に従っていれば、絶対に分派というものは発生いたしません。しかし真の御母様に対するいわゆる忠心性、それがはっきりしなければ、我が家庭連合といえども神様の御心や神様の願いに対する捉え方がまちまちなだけに、本当の意味での統一はありえないということになるわけであります。表現を変えれば、真の御母様のみが家庭連合を中心として全世界の人類が一つになる道を提示する唯一の道であるという結論に至るわけであります。さてここで違った角度からこの信仰という問題と、また実体的なハベルという問題をちょっと深く掘り下げて考えてみたいと思います。復帰摂理の勝敗の鍵というものを原理公論のとりわけても復帰原理の部分を読ませていただきますと、信仰基題と実体基題という概念が出てまいります。信仰基題で始まり、実体基題を形成して初めてメシアのための基題ができてメシアを迎えるというわけであります。じゃあ信仰基題とは一体何でしょうか。この信仰基題の特徴を一言で申し上げれば、信仰基題といいますのは目に見えざるしかし絶対的な次元で存在したも天の父様神様に向かって説の中心人物が何か信仰の条件を立てます。数理的な機関や数理的なその条件を中心とした信仰の条件を立てます。そして成立するわけであります。例えばノアという人物は120年間にわたって神様の前に聖世の限りを尽くしてノアの箱舟という摂理が始まりました。ノアの神様に対する絶対信仰、それを条件としてノアの箱舟、そして箱舟の審判が始まったわけであります。しかし実体基題となると、これはまたどのような概念になるかと申しますと、実体基題は神様を中心として中心人物としてのアベル的な存在と、そしてその相対権としてのカイン的存在、そのアベル的な存在とカイン的存在との一体化、堕落性を脱ぐための桃源条件を立ててアベルとカインが一つとなるというのが実体基題であります。この復帰摂理歴史を分析してみますと、歴史は信仰基題を立て実体基題を立て、そしてメシアを迎えるための基題を作る、この摂理がアダム家庭、ノア家庭、アブラハム家庭、モーセロ庭と、そしていよいよイエス様と続くわけであります。一つ一つの アダム家庭、ノア家庭、アブラハム家庭の内容を詳しくお話しする時間がありませんが、結論を申し上げれば、新興時代は何とか勝利するケースが多くございます。アダム家庭においても、アダムとエヴァが堕落した後、アベルは中心人物として供え物を捧げました。しかし残念ながら、供え物を捧げたアベルとその一体化しなければならない立場にあったカインが、実は一体化できなかった。一体化できるどころか、お兄さんであるカインは弟アベルを殺してしまった。これが人類歴史における最初の殺害事件といっても過言ではありません。そしてノア家庭においては、ノアは120年を通して見事にノアの箱舟を建てました。洪水心配も起きました。しかしその問題は、その後にその説理の中心人物であったノアと、本来一体化しなければならないノアの家族、そのノアの家族の中でも一番中心的な立場に立っていたハムが、まずお父さんノアと一つにならなければいけない。ところが、このハムがお父さんと一つになることができなかった。新興時代の勝利権を相続して実体時代の中心人物になるべきでありましたが、その位置に立つことができませんでした。このように新興時代は勝利するんだけども、実体時代は失敗する、こういうケースがどれほど多いか分かりません。ヤコブとエソーの一体化は実に稀な勝利の例と言わざるを得ません。モーセの定においてもそうであります。モーセが信仰を立てた。しかしモーセとイスラエル民族がなかなか一つになれない。そのために何十年もかかってしまうというのがモーセの定の悲劇であります。そして2000年前イエス様の時もそうであります。イエス様は神様に信仰を立てる。でもそのイエス様と洗礼ヨハネが一つになることができない。また洗礼ヨハネが失敗した後、弟子たちがイエス様と一つになることができない。結論的には、そのカインアベルの一体化が失敗して、イエス様は十字架の道を行かざるを得ませんでした。誠の父母様においてもそうであります。天の父母様の前にお父様もお母様も信仰を立てられます。でもその父母様と私たちが一つになることができれば、摂理は早まるわけでありますが、その一つになれなかった分だけ摂理は延長し、摂理というものがどうしても遅れてしまう。その意味において、改めて新興期代と実体期代と特徴というものを少し分析してみますと、新興期代は絶対的な揺るぎのない天の父母様、神様の前に相対的な人間が信仰を立てる。したがって、この相対的な人間さえ重的な信仰の戦いに勝利して、重的な信仰をまっすぐ立てれば、信仰期待は勝利します。ところが実体期待は、アベルもカインも相対的な存在です。この私たちの教会組織においてもそうであります。中心者たる牧会者と、それに従うまたメンバーたち、どちらも残念ながらまだまだ完成には至っていません。したがって、牧会者にも堕落性がございます。メンバーにも堕落性がございます。この同じ堕落性同士がまるで磁石のように反発をする。そうすることによって、この実体機体の一体化ができない。そのようにして、残念ながら牧会者の心のない言葉につまずいて、この道を離れる、そういう兄弟も現実におられます。離れる兄弟の信仰の幼さもさることながら、そのような離れるきっかけになるような言動をしてしまった牧会者にも責任がございます。そのように、この牧会者もメンバーも共に完成してない、共に堕落性を持っている。だからよく言われるように、売り言葉に買い言葉で、結局なかなか一体化できない。そして天の父母様や原理や誠の父母様は否定できない。これはもう信じられる。 つまずくことはない。でもその誠の御父様の大神であるはずの牧会者がどうしても信じられない、理解できない、尊敬できない、故に残念ながらその牧会者との関係が一つの原因となって永遠の命を失ってしまう、あるいは牧会者との心情的な葛藤が原因となって、分派のさまざまな誘いや誘惑に負けてしまうということが現実に起きてまいりました。そこで私がもう一度改めて申し上げたいのは、この信仰の道は信仰基台から始まりますけれども、決着は実体基台でつけなければならない。違った表現をいたしますと、信仰基台よりも実体基台の方がある一面もっと難しい。なぜならば信仰基台は先ほど申しましたように、裏切ることのない神様の前に人間側だけ、その中心人物だけ信仰を全うすれば成立であります。しかし実体基台は相手がいる、その相手も神様のような絶対的な存在ではない、堕落性を持っている、その堕落性を持っている者同士がお互いに裁き合えば、カインアベルの一体化はありえません。しかしお互いに許し合い、足りないところを補い合う、一つになるためには許しが必要であり、この王的な愛の戦いに勝利しなければなりません。つまり信仰基台は信仰の戦いであるのに対し、実体基台は愛の戦いであります。しかもまだ完成していない堕落性のある不完全なアベルを、不完全なカインを愛してお互いに自然屈服せしめる、お互いに尊敬していただけるような私たちになっていかなきゃいけない。アベルはアベルとしてアベルの聖堂の道を目指し、カインはカインとしてカインの聖堂の道を目指す。この王的な人間関係における愛の戦い、これに勝利しなければメシアのための基台まではたどり着けないわけであります。そして本当の意味で誠の御父様と一体化することができない。教会を訪問しますと、牧会者とメンバーたちがどれぐらい一体化しているかということは、その空気で一目瞭然に分かります。ああ、この教会は発展するな、教会長をメンバーたちが慕っている、またメンバーたちを教会長は本当に大事にしている、この牧会者とメンバーたちの関係がより自然な、尊敬し、そして慕い合う、そのような関係であれば、カインアベルはおのずから一体化して教会を発展するに間違いありません。その意味において改めて申し上げたいのは、この御旨の道の最終目的は神様と一体化することである。しかしその神様に至るためには、誠の御父様を通さない限り神様は正確にわからない、その御心も心情もまた願いもわからない。その意味で誠の御父様と一体化すべきであります。しかしその誠の御父様を一体化するためには、またより誠の御父様に近い実体のアベルを通して、私たちは誠の御父様を正確に知らなければなりません。そして今改めて申し上げますように、信仰基台と実体基台、この二つの側面を共に勝利しなければなりません。重的な信仰の戦いにおける勝利と、王的な人間関係における勝利であります。天保入籍勝利過程になるためにも、この二つの条件が必要であります。先祖解怨としての、いわゆる献金、先祖解怨、先祖祝福のための献金の条件、そしてもう一つは王的な、今度は430家庭の基台、これはまさに霊の子を作る愛の戦いであります。先祖解怨、先祖祝福のためのその万物条件を捧げる信仰の戦いの勝利と、そして具体的に430家庭の基台、とりわけても43家庭の基台という、この愛の勝利なくして天保入籍勝利過程になることができません。 結論的に申しまして、この御旨の道は信仰の勝利と愛の勝利、この2つを勝利しなければなりません。天の父母様に対する信仰、まことの父母様に対する信仰と同時に、天の父母様とまことの父母様を中心としてカインとアベルが一つになる、この愛の勝利、組織においてのいわゆるアベルとの一体化、組織におけるカインとの一体化と同時に、私たちの永遠のカイン権と見るべき貴族権、いわゆる伝道する対象としての知人友人貴族権、これはカイン権であります。このカイン権と私たちがいかに一つになるか、そして天父入籍勝利のための霊の子の基台としての43の家庭基台と430家庭の家庭基台、これを勝利して初めて天父入籍が許されることになります。まあ、最終的にはこの御旨の道は天の父母様と真の父母様に対する中心性の勝利と、そしてカインとアベルが一つになる一体化の勝利、この中心性と一体化の勝利こそ復帰設立における勝利の核心であり鍵であると、このように結論付けてみたいと思います。どうぞ今日お話をさせていただいた内容を参考にしていただいて、日々の信仰生活におけるさまざまなサタンの試練を乗り越えて、信仰基台実体基台ともに勝利をしていただき、天父入籍勝利過程になっていただきたい、そして決して分派に惑わされることなく、天の父母様を正確に知るためにも真の王様と一つとなり、その真の父母様を正確に知るためにも目の前の実体のアベルと一体化して、どうぞ中心性と一体化の勝利を成していただきたいとお願いしたいと思います。以上でございます。ありがとうございました。